ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。灼熱の日々が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。もう年々年を重ねるごとに、もうこの夏の暑さって答えますよね。なんか冬の寒さや乾燥も辛いんですけれども、なんか夏ってこう熱中症対策をまずまあしなきゃいけないこととか、まあ夏ってこう汗かきますよね。私もちょっと肌が弱いので、汗とかにも気にしなきゃいけないし、ね、匂いのこともあるし、あとほら食べ物もね、食中毒とかそういうことも考えなきゃいけないし、あとも何より私本当に虫がダメだということに最近本当に気づいたので、虫との戦いもありますよね。もうちょっと草むらみたいなところに行くと、もうね、蚊とかに刺されないようにしなきゃっていうところで、そんな風にこう夏の過酷な大変な中ですけれども、今日は今作ってる本の中からまたちょっとピックアップしたお話なんですけれども、自分ってなんだろうということについてちょっと少しお話ししてみたいなと思っています。最近ね、関わっている本の中でも矢作直樹先生の本にも、こう自分に夢中になるっていう章があったりとか、星読みヒーラーのゆうじさんの本、星読み語りって作ったところでも私も大好きなページなんですけれども、そこにはこう純度 100% の自分で生きるっていう章があるんですね。その表現がとっても面白いんですけれども、本当はこう天ぷらのエビ、自分は本当はなんかプリプリのエビなんだけれども、いろんなこうノイズとか過去のトラウマとかでこう衣がついちゃってるから、その衣を取って純度 100% のこうエビになろうみたいな話なんですけれども、それとかこれから発売するアーユルヴェーダ実践家の素子さんの本の中にも、こう今ここにいる自分を置き去りにしないっていうようなメッセージがあるんですよね。なので、この暑い中ですけれども、こう自分を大切にする、自分に夢中になるっていう言葉にこう触れるたびに、こう私もちょっと考えてみようかなっていうふうに思ったので、今日お話ししたいなと思っております。毎日今現代人はと言われますけれども、本当日々皆様も忙しいと思うんですよね。タスクがいっぱいあって、その忙しさにこう流されて、こう自分っていう、こう感覚を見失うみたいな感じなのかなと思っていて、その一方でこう自分っていうものの輪郭がはっきりしている人を見るとすごいなって思うんですよね。でそんな風に感じた少し前の出来事がありまして、それはちょうどもう1ヶ月ぐらい前になるんですかね、お仕事でお世話になっていたカメラマンさんがご病気で亡くなられてしまったんですけれども、その方のお別れ会で、もうその方は本当にこう自分の好きなものがとっても明確で、まず猫が好き、こうカレーが好き、もう BTS が大好きなので、こうもうしっかりとこの3つ、もうお仕事のね、写真は本当に素敵なんですけども、プライベートの方もしっかりとその3つの個性が際立っていて、なのでお別れの時もその愛病の話をしたりとか、BTS の曲をかけたりして、みんなでもうその人らしさをこう思い出しながらその曲をかけてこう送り出したんですよね。でそれがとっても素敵だなと思っていて、好きなことがはっきりしているってすごいいいなって思ったんですよね。でその時 なんか私も、なんか自分だったらどういう風な見送られ方になるんだろうみたいな感じで考えたんですよね。その時に一緒にいた友人たちともそんな話になったので、そのことを思い出したんですけども、でそこからね、こう自分がいいなと思ったら、ちょっとそれを書いていくようにしています。本当にメモ書きでね。でそう思った時に、あ、私ってお笑いだったらシソンヌさんのお笑いが大好きなんだなってこう思ってたけれども、あえてこう気づいたというか、特に相方の、長谷川忍さんもいいんですけど、二郎さんが演じる女性のコントとかがもう本当にただ笑えるだけじゃなくて、まるでね短い演劇のようでね、すごいメッセージ性もあって余韻が残るんですよね。なんかそういう風にこういいなと思ったことを思い出して、でね、大久保佳代子さんもそういう感じで、なんか別に今までは何とも思ってなかったんだけれども、ラブブララブを聞いて、あ、すごい好きだなと思って、こう大久保さんが出てるこうテレビとかラジオとかをこう今すごい聞いてるんですけれども、あ、でちなみにね、大久保さんね、ラブブララブよりもというか、なんかもう一つね、名古屋のラジオの新番組が始まって、私はねなんかそっちの方が好きだなと思ったので、まあその話はまた今度するとして、でそんな風にシソンヌさんが大好きってなると、こんなにいいと思っていたんだったら今度ライブ行っても見てもいいかななんて思って、ね、もしもライブがあったら行ってみたいなと思ったりとか、こう音楽とかでもまた自分が久しぶりに思い出した好きっていうのがあって、自分の知り合いの方がこの前、玉置浩二さん、安全地帯のですね、皆さんも多分お分かりだと思うんですけども、コンサートに行っていたのをこう SNS で見かけて、あ、そういえば私も安全地帯とか好きだったなと思い出して、特に玉置浩二さんのメロディーとか本当に歌声が美しくて好きだったと思って、あ、私もコンサートに行きたいと思ったんですけどね、コンサートとかに行くにはあれぐらいのアーティストになると、やっぱりファンクラブに入らないと申し込めないんですよね。まあ、普通のこう一般販売はしてないし、まあ、一般販売でなんか全然取れないからっていうようなことも聞いて、それでね急にね思い切ってその場でね、何年かぶりに人のファンクラブに入ったんですよね。で、多分これで入ったら次のツアーチケットの申し込もうと思って申し込んだら、秋にあるチケットが、これビギナーズラックなんですかね、当たって、なので秋にまた今度行ってくるんですけども、こうやってなんかこう自分の好きに近づいたら、なんかいろんなことが起きるなっていう風に思ってるんですよね。本当はね旅もすごい好きなんですよね。でも最近なかなか行けてなくって、本当に気づけばこう月日がどんどん過ぎていくっていう、だからこう日常から離れた旅に出たいなって最近すごいよく思って、そんな風にこう自分が好きなものとかワクワクするものっていうものにもう少しこう向き合っていきたいとは思ってるんですけど、でもこう私はこう何が好きなんだろうってこう思ったりとか、自分はどういうふうにそれを、個性として出していくんだろうって思った時に、例えば好きな食べ物はって皆さん聞かれたらすぐ答えられますか？例えば、私はうなぎが大好きですとか、とにかく天ぷらそばが好きなんですとか、なんかそういうふうにね答えられるのってとってもいいですよね。なんか私の場合は好きな食べ物はっていうよりは、その食べたいものがその好きなものっていうか、今日暑いからだったらエスニックが食べたいとか、その時にベトナム料理とかタイ料理を食べれた時が幸せとか、もう絶対今日は寒いから温かいうどんが食べたいって言ったら、その温かいうどんを食べれるその時の気分ので食べるものが一番好きっていう感じなんですよね。でそれってなんか答えにがパッと出てこないって良くないなっていうふうに思って ってはいたんですけども、それでもまあそういうふうに決められない自分っていうのも自分だから、まあ、それもいいんだよってこう思うようにしてるの感じなんですよね。お仕事でもやっぱりまあいろんな本を作ってるってことでもあるんですけれども、本作りでもこうフィトテラピー、植物療法だったり中医学だったり、風水だったりとか、あとはまたその方のエッセイとか生き方とか、そういうのをピックアップするのもどれもこう大好きだし、知識としてはとてもこうお勉強したいけれども、まあ一つに絞れないみたいな感じではあるので、まあこれもまあ私なんだなっていうふうに思っていて、まあ、これが好きってこう言い切れる人を見ると本当素敵だなと思って、そうなりたいっていうふうに思うんですけれども、まあ、これもねまた自分をこう比べすぎないで、まあ、今の自分っていうのがいいっていうふうに思えたらなと思ってるんですが、ね、この暑さでそんなことを考える余裕ないよって思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、少しこうね涼しい場所とか静かなこうカフェの時間とかで、今の自分ってどんなものが好きなんだろうなってふうにこうふっと思いを巡らせたいな、そんな時間を取りたいなと思ってる私の今日この頃なんです。でもこうして今日ここで、まあ、こうやって自分のことを話している時間も、まあ、私にとってはまた自分を見つめ直すひとときでもあるので、そんな時間をね皆様とこう共有させていただいていることに本当に心から感謝しております。それではまた来週お会いしましょう。皆様の好きやこう夢中になっていることがあったら、よかったらメールでも DM でも教えてください。それではまた来週お会いしましょう。